相場志郎の株は技術だ。
皆さんこんばんは、相場志郎です。
リスナーの皆さんこんばんは、金井憧れです。この時間は相場志郎の株は技術だをお送りしていきます。相場さんよろしくお願いします。
はい、お願いします。最初にちょっと今日言っちゃいますが、
はい、
今日はですね、あれなんだよ。
何ですか？
なんだっけ？
YouTube の延長配信、ね、
YouTube 延長配信なし、すいません。最後にももう一回言いますが、はい、ちょっとね、今日所用のため、重要な用事がありまして、はい、で最初に皆さんにちょっとお伝えしたい、はい、お伝えしたいというか、聞いていただきたいのがあって、
はい、
憧れちゃんがちょっと今読んでくれますか？
はい、わかりました。はい、大塚さんからの、
そう
利益100万達成という感想戦で、今月の利益100万134円達成しました。わーい。ちなみに全勝です。入塾して1年でやりました。入塾する前は株の知識も全くなく、年齢も31歳とそこまで資金はない中でやりました。わーい。最後のトレードはプライドで取ったので反省です。今月はトレードをせず、さらに技術を磨くために明日から19時間学習いたします。まだまだ技術が足りないところもあるので、調子に乗らずに謙虚な姿勢のトレードを心がけます。いろいろと僕も思うところありますが、人の成長に邪魔をするもの、それは僕は感情だと思います。どうせ僕には私にはできないこと、あの人は努力する才能があるから、もともと才能があるからできたんだと、凝り固まった感情が人の成長を邪魔しています。
ということで、これはですね、コミューンという株塾の塾生の中の掲示板、はい、いろいろあるんだよ。
はい、
で、大塚くんってこれ31歳だよ。
ね、私ほとんど変わらないです。
変わんないよね。はい、で大塚くんね、まあ、入塾1年目で、
はい、
ついに今月の利益が100万達成で、今日7月18日で、これもら、彼が掲示板に書いたのが7月17日の18時52分ですから、はい、昨日ね、17日間で、100万円達成で、
すごい。うん、
で掲示板にね、売買明細もしっかり出てます。皆さんね、自分の明細ちゃんと出して、で顔も出して、オクトレーダーもいっぱい今輩出してまして、お気楽のあれだ、金で取ってる、
はいはいはい、
電使った人も今ハワイ行ってるからね。
いいですね。
もうすごいよ。なんかね、でこの大塚くん入塾1年で31歳で、頑張ってましてね、他の塾生にもね、
はい、
と一緒にこう叱咤激励しながら、結構厳しいんだよ。
あ、そうなんですね。
そんな考えではできませんよなんて言うんだ。だって1日ね、これ19時間勉強しますっていうこと、前もね、
はい、
1回休職をして、お昼のご飯じゃないよ、仕事を少し休んで、なんだ、1日十何時間、16時間勉強してます。
学習するために。
学習するために。
すごいですね。
彼が例えばその、なんだ、ものすごく知能質が高いとか、そういうことではないんだよ、はい、彼が言ってるのは、うん。そうじゃなくて、どうせ僕には私にはできないこと、あの人は努力する才能があるから、もともと才能があるからとか言うなと。
そう思ってしまいがちですけど、
やれと。 この人本当自分を知った激励して、ね、すごい、ストイックな人なのね。うん、よかったよね大塚くんね、よかった。でこの彼の偉いところは、
はい、
今月はトレードせず、さらに技術を磨くために明日から学習しますと。
それなかなかできないですよね。
そうなんだよ。100万いったわけでしょ。
はい、
で17日でいったんだから、はい、明日以降またやればさ、うん、あと50万いくかって思っちゃう人が多いんだけど、はい、彼は今通過点で技術を磨くためにやってるわけだから、
はい、
100万いったんだから、ここからはトレードせずに、はい、残りの期間でさらに自分のいいとこ悪いとこ、悪いとこ直して、いいとこ伸ばして、うん、で過去のトレードを反省して感想戦をして、そして次に臨もうっていうのは、これ俺教えてないけど、はい、自分で やろうとして、前向きな人はやっぱこういうふうにどんどんね、自分が上達するための、はい、なんとかな、やるべきことを自分で考えられるんだなと思ってね。
うまくいった時こそなかなかストップできないですけど、
できないね、
一旦そこで止まって、しかも19時間って
やるんだよ。
簡単に書いてありますけど、すごいことですよね。
本当にすごいんだよ。で俺も一時期結構やったからね、本当にやった、すごい勉強した。だけど今これやったら多分俺ね、1週間ぐらいね、今回
なくなっちゃう。
さて、大塚君おめでとうございます。そして後に続く皆さんもね、ぜひ頑張ってください、
はい、
ハワイの方お気をつけてお帰りください。
お気をつけてお帰りください。
ということで、はい、実は資産運用エキスポというのが 東京ビッグサイトで先週、
うんうん、
ありましてやってきました、はい、満員でね、しかもね立ち見がいた、
お
ー、ありがたいね、本当ね、立ってた方にね本当になんか一人一人の握手でもしようと思うぐらいありがた
しなかったんですね、
うん、しなかった
コメントでもたくさん楽しかったですというのをいただいてまして、
ありがとうございます
相葉先生のおじさんギャグが生で聞けて嬉しかったです。
もう結構受けた
受けました。
しかも一番初歩的なのが受けて、はい、ちょっとひねったおじさんギャグはね反応がなくてね、で軽いの言ったらね受けてて、なんだこんなもんでいいんだろう、
ね、分かりやすいギャグなのかもしれない。そう
で、この資産運用エキスポで、
はい、
最後のフリップで、うん、プレゼントをね、せっかくお休みの中、はい、来ていただいた方にプレゼントをしようと思ってこの QR コードを準備してたんですが、その QR コードを出すのを忘れちまったんだ、だからもう地方症になったか分かんないけど
それから盛り上がってて、
これちょっと画面に出していただけますかね、はい、
この QR コードで皆さん、はい、読み取ると何が出てくるんですか、
うん、読み取ると、はい、私が俺がね、はい、いくつかの講演でいろいろいいこと言ってる場面があるんだよそのいろんな講演のいいとこ取りの切り取りの動画があるんだよ、でこれを資産運用エクスポに来た方に配っちゃおうと思って QR コード出そうとしたんだけど、
はい、
出すの
忘れちゃったんです。
あのね、実はあの、なんだ、しゃべる台にさ、はいはい、これがタイマーがあって、
はい、
ピカンピカン、もうあと5分っていうあと1分ってなったんでね、焦っちゃってね、これちょっと皆さんね、はい、ラジオ聞いてる方、あの資産運用エクスポ、うん、もう来なくてもいいや、もう来たふりでこれちょっとやってみてください。
そうか、参加してない方も読み取れるんですね、うん、
いいよ
今日特別ということで、
大丈夫ですよ、
はい、
ということで、
はい、
進めてまいりましょう。
今日もこのいいこと言ってる場面に切り取られるような放送にしていきましょう。
はい、これ全部親父ギャグだった、
はい、親父ギャグ集だったりそれでは番組始めていきます、
はい、
この番組は株職人の相場志郎さんに長年の実績で生み出した技術でかつ実践的な株式トレードについてたっぷりとお話をいただく番組です。YouTube ライブの相場 TV 相場志郎株塾公式チャンネルでも配信しています。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトと相場 TV でご覧いただけます。また番組を見逃した、もう一度見たい、そういった方は株塾にご入塾していただきますと過去の動画もご覧いただけます。番組ホームページの会員登録バナーからよろしくお願いいたします。それでは番組を進めていきましょう。この番組は株塾を運営するファームボンドの提供でお送りいたします。
相場志郎の相場の潮流。
このコーナーでは相場さんに株式投資のポイントを分かりやすく解説していただきます。それでは今日の相場を振り返っていきましょう。18日の東京株式市場で日経平均株価は大幅に続落し、終値は前日に比べて971円34銭安の4万126円35銭でした。アメリカの対中半導体規制を警戒した17日のアメリカハイテク株安を受けて、値傘の半導体関連株や電子部品株が売られ、日経平均の押し下げ要因となりました。外国為替市場での円高ドル安進行で輸出関連株も軟調に推移し、終日下値模索の展開が続きました。アメリカブルームバーグ通信が17日、アメリカが対中半導体規制でさらに厳しいルールを検討していると同盟国に伝えたと報じました。また、ブルームバーグ通信が別のインタビューで、トランプ前大統領が台湾はアメリカに防衛費を支払うべきだと述べたとも伝わり、半導体業界全体の先行き不安が強まりました。同じ日のアメリカ株式市場で、フィラデルフィア半導体株指数が大幅安となった流れを引き継いで、東京市場でも東京エレクトロンなどが急落するなど、半導体関連株は全面安となりました。18日の東京外国為替市場で円相場が一時1ドル155円台前半と、およそ1ヶ月ぶりの円高水準をつけたことも重荷となりました。国内外の要人から円安やドル高の是正を求める発言が伝わったことが円買いに弾みをつけました。輸出企業の利益上積みへの期待感が後退し、トヨタなど自動車株などに売りが膨らみました。東証株価指数トピックスは3営業日ぶりに反落し、終値は 46.58 ポイント安の 2868.63 でした。東証プライムの売買代金は概算で4兆6658億円、売買高は17億6450万株でした。 東証プライムの値下がり銘柄数1136、値上がりは467、そして横ばいが43でした。
全面安だな。
全面安。
はい。で、フィラデルフィアが何とかとか、それからブルームバーグが何とかだとか、
はい、
トランプ前大統領が台湾は米国に、うん、アメリカに防衛費を支払うべき、まあいろいろあるんだけど、
はい、
そこからいろいろ想像しても、
はい、
我々の脳みそじゃどうしようもなくって
どうしようもないこともありますよね、
うん、そうなんだよ。なのでいろんな人がいろんなことを考えた結果、うん、売り買いをしてるわけだ、
はい、
間違って注文してる人もいるし、
うん、
思い込みで注文してる人もいるし、大学の経済学部の先生もいるし、政治家もいるし、
はい、
でも全てがミックスされて東京市場で結果が出た、うん、それがチャートです、
はい、
そのチャートはチャート全てはチャートに現れる、うん、株は技術だ。
じゃ終わっちゃった
終わっちゃった。ダメだでちょっと相場の潮流見ていきますと、
はい、
これ画面に出ていますのがこれも株軸生のね、
はい、
佐々木さんが株軸内の掲示板にまとめてくれてこれ探すの大変だったんだ今日出てきて前回ね学ぶべきことは陰線、うん、上昇中陰線が1本出たらその後上がる、これは前回で学ぶべきことだったんだね、はい、で実は俺どうしてかこの前の番組で何言ったかと4万2000円を超えた先生はそろそろ手締まいしようかなと考えている、
はい、
そうなんだよ、こう書いてあったから手締まいしましたよ
しました。
じゃあどういうふうに手締まいしたかをちょっと見ていただこうと思います、
はい、
実はですね、これ日経先物ですが4万2000円をつけたのはこれなんですね、この間の番組が終わった後なんだな、
はい、
でその後つけて、実はここにとって一番下はここなんですね、とりあえずは、
うんうん、
そうすると19本目なので、手締まおうかなと、
はい、
でかつ4万2000円という2000円ごとの節目なので、これを見て、はい、翌朝手締まいました、
はい、
なのでこの下げ俺、うん、まぐれだけどさ、
いやいいですね、
よかったよ、
まぐれって
か大体こういうまぐれでねいいとこで手締まうのが多いからということはやっぱこれも今までのねなんか勘が働いたんだ、まあ、19本目ですから、
はい、
あと4万2000円で手締まいましたということです。で今どうなってるかっていうと売りをね、ちょっと入れたんだわ、
うんうん、
だけどこの日は入れなくて翌日ここまでこれだから昨日だな入れたのな、
はい、
うん、でたまたまこれもよかった、これもまぐれかもしれない、でもう一回どっかで上がる気はするけれども、変なこと言うとまたここに書かれるからね
いいじゃないですか、
手締まい完了、作業を免れた、はい、うん、それからニューヨーク、高値が揃っている、抜けたら買うかもって、前回の、うん、で言いました、
はい、
で実は買ってます、しょうがない番組で言っちゃったから
抜けたから
これが木曜日なんですよ、
はい、
先週の番組の時ですね、で高値を抜けたからこれで買いました、
うんうん、
ニューヨークダウで今持ってます、
はい、
ということでお年玉期待してください。
まだ持ちます、
まだ持ちます
節目まで、
うん、節目か、陰線2本出るまで持つかな、
うん、
それからですね、今度はナスダック、これは一本取りをしてそのままになってます、やってません、
うんうんうん、
というところですね、それからナスダックこれ、ここで買ってここで手締まったのは前回の番組で言いました、
はい、
その後ちょっと何もしてません、なぜこれ下がったか、ここに2万1000ドルつけた感じもあるからね、ただここは俺やってません、
うんうん、はい、
これ次のこう上がるの、ちょっと分かんないな、上がるの待った方がいいか、もう一本陰線出たら売ってもいいかもしれない、はい、ここにしこりがあるからね、
あ、
ただそんなパンパカパンだからね、
ですね、
早く上がっちゃうかもしれない、次行きましょう。金はですね、前回俺は買いを追加、買いの方が多い状態とこう、まあ、全国放送で言ってしまった、
はい、
で、スクエアの後買い増しをしたって言ったんだね、
うんうんうん、
確かにその通りで、まあ、2対5で買いを多くしました。で今金がどうなってるかっていうと、ここなんですよ、で今プラス中です、
うんうん、
ここで買って、ここを抜けて買って今持ってる最中です、
はい、
でいつ手締まうかなんですが、
はい、
陰線2本連続出たらにしようかなっていう感じですね、それから原油、今は買いを入れた、
はい、
青と緑が上昇しているから今後は玉の操作が必要、今買い保有中で大幅利益、ちょっとこれも見ていただきましょうか、はい、原油ちょっとね これは難しいんで、後で YouTube か何かで写真でも撮り
な、ないですけどね、
うん、あ、そう、ないから。そうだね。これ、番組、これ、写真でも撮ってやってください。まず、ここで手締まったんだ。前回、これでチャート変更しました。前回までとちょっと違う、WTI 原油 CFD っていうチャートの方が、はい、ちょっといいので、チャートを変えました、うん。前はね、違うチャート使ってたんですね。
はい、
前は、クルードっていう声入れるじゃないですか。
はい、
クルードって入れると、うんうん、クルードオイルフューチャーズって出るとこれなんだけど、はい、どうもCFD でやってるのはね、それじゃなくってね、こっちの方なんで変えました。WTA 原油の CFD っていうのに。それで、ここで手締まって、前回ちょっと微妙に違うチャートで解説したんだけど、それでも儲かってるから問題ないんだ。不思議だよな。で、ここで売りを入れて、この2本取ったっていうのは前回の番組で言いました。
はい、
で、ここで買ったんだけど、前の高値行かず、上髭なんで、買いを持ったまま、これ11にして、うんうんうん、で、実は81ドルで手締まった。で、また買った。で、今、買いで持ってるんですよ。で、前回の番組でも言いましたように、
はい、
どうもこの節目、81ドル、82ドル、83ドル、4ドル、4ドル、1ドルごとに、どうもね、場面が変わったり、下げ止まったり上げ止まったりするんで、ここは、やっぱりね、見てください。ほら、ここの高値、ここの高値、からここの下っ側、からこの下髭。
揃ってますね。う
ん、これ81ドルだから、ここ3日間連続で下げたんだけど、うん、81ドルがちょうどね、オレンジなんだよ、
うん。
なので、売りを手締まった。この売りを手締まって、で、ここから持ってる買いに足して、
はい、
で、今持ってんの。そしたら今朝起きたらさ、すんげえ上がっててさ、いや、嬉しいね。で、これどこで手締まうかだけど、
はい、
この81、82、83でいくとさ、ここの高値が84だから、うん、これ、今、ラジオ日経終わったらさ、俺、ちょっと今日飲み会、はい、まあ、これ大事な時は、偉い、とても、ね、なので、
ごまかせてなかった、
うん、車の中、所要だよ、所要。車の中で手締まうか、
はい、
とにかく84ドル。で、抜けたらまた買い足すと。で、これ1ドルごとに、
はい、
25% 利益増えるんだよ。だから仮に、あれだよ、5000万入れてたら、1億入れてたら、2500万ずつ増えていくんで、1ドルごとに。うん、で、これすごいでしょ、だって。
じゃあ84まで超えたら。
81で買ってるわけだから、はい、1ドルだろ、2ドル、3ドル来てるから、
はい、
3ドルってことは 75% の利益。はい、ということで、大変ですよ。で、買い保有中です。うんうん、から、大豆。大豆はね、売りを入れてますって俺言ったでしょ、言ったんだって、
はい、
番組で、
はい。
でね、実は、先週、ここで売りを入れたんです。
うんうん、
ここの一本で手締まって、これでまた売りを入れて、
はい、
昨日手締まってます。ということで、手締まった。で、なんでかっていうと、まあいいかと思って、理由なしで。
理由なし、
うん。そういう時もいいじゃないですか、儲かってるからね。で、大豆は売りを入れてますって先週言ったんだけど、
うんうん、
手締まりました。から FX、ドル円は持ってない。よかった、持ってなくて。
持ってなくてよかったですね。
うん。だからドル円ってやっぱね、こういういろいろやられちゃうからね。
わからないって。
わかんないことはやらないほうがいい。
うんうん、
それから、ユーロシェフ。買いを持っています。
はい。
ね。買いを利確しました。って言ってるでしょ、
はい、
利確して、再度オレンジ際の戦いで超えてきたので、買いを持っています。オレンジ際の戦いを見極めたいって先週言ったんだけど、
はい、
実はどうなったかっていうと、どうなったかっていうと、今、あれちょっと待った。ちょっと待ってくださいね。
原油、大豆、
うん。これじゃあちょっと待って。
はい、
大豆の後原油で、シェフ見てみましょう。はい。はい、これ見てください。実は、これ取ったって言ったじゃない。で、手締まりここで入れました。
は
い、もう、ここにほら、しこりがあるから入れました。うんうん、で、この陰線を見て、
はい、
大陰線を見て、売りが入ってますが、実はこれね、いずれ上がると思ってます。なぜならば、ちょっと週足を見ると、これオレンジ際の戦いに負けたわけだから、
はい、
負ける前に手締まって、今売りが入ってんだけど、うんうん、実はね、これちょっと見ていただくと、週足もオレンジ際の戦いで負けて、
はい、
もう一回これオレンジにチャレンジしたわけ、
うんうんうん。
で、オレンジの上に乗って陰線だから、もしかして来週陽線になるところ抜けるかもしれない。あるいはもう一本陰線が出ても、もうほら、下がってきた紫が横ばってる。青が上見てるから。
ああ、そっか。 か。
今ね、だから日足的には下げてて、週足もこれ下げてんだけど、はい、そんなに下げずに次の上げが始まれば、上がっちゃうから、これ週足ね、うんうんうん、上がっちゃうので、今売りは入ってますが、早めに手締まって次の下半身で買う予定。うんうん、これは、いい感じですね。そして、次。スクエアエニックス、
はい、
スクエニも見ていただきますと、これ見てください、俺の見立てはこの辺から言っててとりあえず下値が揃ったんで上がってくるだろう、
はい、
予定通り上がってます、
はい、
でもこれは最後下がる、はい、どうしてかっていうと、
はい、やっぱり週足
月足、うん、月足ほらここまで下げて、うん、あまり上げずにオレンジだから、
はい、
ここまで上げるパワーはなさそうだから、
ね、
しばらく上げてあと下がるから、そうすると今の上げは下げるための上げなんじゃないだろうか。でも下げるための上げでも買っててもいいんだよ。マクドナルド、やっと来たぜ。マクドナルドこれずっと下げを追いかけてきたわけ。
はい、
で、こう見てきて、
はい、
次上がってきたら買いなんだと言ってたんだけど、うん、結局は、ここで買ったとし、ここで買ったとして、大丈夫、大丈夫。ちょっと陰線出て下がってきちゃったので、
はい、
買いを持つんだったら買いの倍ぐらいの売りを入れて持ってくる、あるいは割っちゃったんで、手締まう買いを、うん、で売りに変える、
はい、
でいよいよちょっと来た感じなんでね、ちょっとね、
そこで、
うん、なので次の軽く下げてもう一回青を超えたら買いかもしれない、マクドナルド、しかもほらパンパカパン崩れて下ヒゲオレンジで、これ週足もうちょっと行けば、はい、だからちょっと少しずつ、
うん、
もうちょっと見て、買いになるのかもしれない。東方、東方は、結局このちょっとの売りを取って次の上げもやっぱ下げそうなんだな、ね、いずれはいずれは、ほらあれと一緒だよな、うん、だから
一緒
だからこれ次の下げを売りたいところです。で新規銘柄はここで今日お話しすると、
はい、
俺がやりにくくなっちゃうんで来週ちょっと新規銘柄を行こうかなと思ってます。
わかりました。
以上です、
はいはい、以上相場志郎の相場の潮流でした、
はい、株は技術だ、投資の提言。
ここでは相場さんにトレードの提言についてお話をいただきます、
はい、
今日の提言は、
今日の提言はですね、あれ俺今日の提言がねどっかにいた、先を読んでそこでトレードする、
うんうん、
下値切り上がり、それから下値切り下がり、
下がり
上値切り上がり、上値切り下がり、
うん、
ということなんだけど、具体的にこれを見ていただくと、
はい、
これ住友林業のチャートでどの会社でも一緒です、ここが一旦の下値でした、うんうん、一度上がりましたが、はい、次の下げの下値が切り上がってます。これが下値切り上がり、
はい、
次もう一度上げました、
うん、
この高値は前の高値を超えました、
はい、
そうするとこの上げっていうのは前の高値も超えたし、
はい、
下値は前の下値を
より上がって
る、上がってるから、この日に、
はい、
この後下げたとしても、うん、その次の下げが前の安値まで
いかな
ければ多分上昇だ、
うん、分かりますね、
ストーリー、そういうストーリーですね、
はい、
だから、トレード上こうですね、ここ変なだけど、この時に高値と下値が切り上がってるんだから、
はい、
次下げたとしても浅い下げだったら、前の安値まで下げない下げだったら、
うん、来たってことです
ね、来たってなって、南でも北でもいいけど上がってきたっていう、
はい、
北だな、
来たですね、
うん、これね、しょっちゅうあるわけじゃないけど、
うんうん、
これ狙うと結構いいです。これちょっと次見てください、この高値から下げました、
はい、
この時は多分高値ここに うん、ありますから、高値が切り下がってます、
下がってる、
安値ここですから、はい、安値も切り下がってますから、次のだ、このこんなに上げたけどこの上げは別に狙わなくていい、
はい、
安値切り下がり、高値切り下がりだから、この上げを見ていってオレンジに負けたとこは有力な売り場で下がってます、うんうん、ところが高値切り下がってるのに安値が切り上がった、
うん、
ということは半分
は
上がりそうで半分は下がりそうなわけだ、
そうですね、
うん、これはまだわからない、
うんうんうん、
で次1回上がって下がった、安値が切り上がった、
はい、
と安値切り上がりで次の上げがなんと前の高値を超えた、
はい、
ということは この後の下げが、この日に次の下げが前の安値を割らないで戻れば、
上がるぞ。
上がるぞっていうことになりますよね。はい、次、こんなのもありますよ。はい、この画面の ABCD で一番有力な、いわゆるなんとかな、間違いがなさそうな、要するにうまくいく確率が高いところはどこかっていう吟味をしていくと、あと3分ある、2分あるから大丈夫だな。あ、小林さん、これ A はどうだと思う？
A は、
下値が
上がってる、
切り上がってる、で高値は
下がってる、
下がってるから、この上げっていうのはそんなに硬いかどうかわからない、
まだわかんないです、
B はどうだ？
上値は切り下がって、
上値は切り下がって、下値は
切り上がってる
から、上値切り下がってるのに下値切り上がるから、どっちかわかんないな、はい、じゃあ C はどうだ？高値は切り下がって、下値は切り下がってるから、次の上げの、次の上げの後はほぼうまくいくだろう、
はい、そうですね、
いうことで、なんで電話が、はい、不動産屋さんからお電話です、はい、こう来ました。つまりね、この ABCD の中で一番の、うまくいくのは D なん
で、 D ですね。
だから C の時の、 C のと、で D の下げる前に C の時に分かっちゃうの、この日に分かっちゃうの、
はい、
高値が切り下がっている下げです、
はい、
下値が切り下がっている下げです、つまりこれからちょっと上がるだろうけれども、次は
下がるぞ、
下がるぞ、
わかる。
だからこれは、こういうところをね、チャートの中から読み込んでいくといいぜ、
もう未来が読める、
未来が読める。もう一つあります、これね、高値は切り下がって、下値も切り下がってますから、この下げは
取れる、
取れる。でもう一度上がってきました、
はい、
高値は切り下がって、安値は切り下がってるから、次の下げは取れる、ところが意外と下がらなかった、取れるはずのところが意外と下がらないってことは、
はい、
逆に考えたらこれ上がるってことなんだ。反対解釈な。
なるほど。
で次にいいですか、この高値は切り上がってます、この安値は切り下がってますから、この下げはちょっと確率的に低いけど、この上げはかなりの確率で上がる、これいいぜ。
わかりやすいですね。
そう、今までももう40年前に分かってたけど、今日改めて番組で言ってみて俺ね、これちょっとね、先手銘柄にね入れてなかったんで、この方法は。俺だ、これこうやらなくても分かっちゃうから。でもあえてこうやるといい、
はい、
でリスナーの皆さん、これちょっと研究してみてくださいよ、いろんなチャートで。だいつもやるわけじゃないけど、ちゃんと下値と上値が分かった時の次の次だよね、ここで分かるのは、この下げの後の上げはここで分かるわけだ。
そうですね、
だから一個待たなきゃいけないんだ。
でもその先、それだけ先のことが分かるっていうだけは動きやすいですもんね。
動きやすいですよ。
何をするかが
言えるということで。あと1分のところで、ちょっと宣伝っていうかね、あと1分なんでね。生はいいぞ。全国巡業中をやってます。株塾生以外の体験参加も受け付けます。そして株塾の定例勉強会、月2回、各週土曜日の1時から4時までやってますが、これも株塾生じゃなくても体験参加できます。03-6264-8419 までお問い合わせをお願いします。以上、
株は技術だ、投資の提言でした、
はい、
この番組は株塾を運営するファームポンドの提供でお送りいたしました。今日はお休みでしたが、来週は YouTube の延長配信あります、お楽しみに、
では行きましょう。株は技術だ。